こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 ADHD 2.0 特性をパワーに変える科学的な方法は、精神科医エドワード・ M ・ハロウェルとジョン・ J ・レイティによる ADHD を子供期から成人期まで視野にて解説する実用的なガイドである。著者らは ADHD を困難や機能障害を伴える医学的な状態として扱いつつ、注意の変動性、創造性、強い関心への没頭といった側面も見落とさない。本書の目的は、診断名だけで人を規定せず、個人の脳の傾向、得意な課題、生活環境、人間関係、治療選択を組み合わせて、困りごとを減らす道筋を示すことにある。神経科学の知見を平易に紹介しながら、適切な難しさを選ぶこと、環境を設計すること、つながりを維持すること、運動や薬物療法を検討等を扱う ADHD を単純に長所と美化せず、支援と自己理解を通じて特性を活用するための枠組みを提供する点に本書の特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 ADHD を欠陥だけでなく注意の変動性として捉え直す本書の出発点は、 ADHD を一律の能力不足や意思の弱さとして理解する見方への修正である。著者らは可変的な注意特性という捉え方を用い、注意が常に低いのではなく、興味切迫感、挑戦の度合い、周囲からの刺激によって大きく変動しうることに注目する。この見方は、退屈な事務作業では着手や持続が難しい一方、意味を感じる活動では強い集中を示すという一見矛盾した経験を説明する。重要なのは、この再定義が診断や治療の必要性を否定するものではない点である。衝動性不注意、時間管理の困難、対人関係上の摩擦などは学校、仕事、健康、生活の安全に実際の影響を及ぼしうる。本書は苦痛や支障を具体的に認めた上で、創造的な発想、起業家的な行動力、関心対象への深い没入など状況次第で力になりうる面を検討する。したがって読者に求められるのは、 ADHD だからできない、あるいは ADHD は才能だから支援不要という両極端を避け、自分の注意が機能する条件と機能しにくい条件を観察することである。特性を資源に変えるには、自己需要だけでなく困難が生じる場面を正確に把握することが前提となる。次に、自分に合う難しさを見つけ、動機づけを課題設計に結びつける。本書が提案する中心的な実践原理の一つが、正しい種類の困難を見つけることである。これは簡単で負荷のない活動だけを選ぶことではない。わしろ本人の関心能力、好奇心、達成感と結びついた取り組む理由のある課題を見極める考え方である。イデイデシティのある人にとって、課題の難易度が低すぎたり、目的が曖昧だったり、結果が遠すぎたりすると、注意を保つための刺激が不足しやすい。反対に、挑戦の意味が明確で工夫の余地があり、進捗を実感できる課題は集中や粘り強さを引き出す契機になりうる。著者らが行動評価を重視するのも、職業名や一般的な適正論だけで進路を決めず、どのような作業活動、創作に反応が良いかを検討するためである。この視点は本人だけでなく、親、教師、管理職にも応用できる。例えば、目標を短い単位に分け、裁量や即時のフィードバックを増やし、得意な役割と苦手な手順を区別することは、努力を精神論にしない方法となる。ただし、興味に合う領域を見つけても日常の雑務が消えるわけではない。本書の意義は、避けられない課題への補助策を整えながら、生活と仕事の中心を本人が力を発揮しやすい難しさへ近づける点にある。さらに、家庭、学校、職場の環境を注意を支える仕組みとして再設計する。本書は ADHD への対応を個人の自己管理能力だけに返さず、環境との適合の問題として扱う。これは重要な転換である。集中の乱れ、忘れ物先、衝動的な切り替えは本人の努力不足として叱責されがちだが、刺激の多さ、手順の曖昧さ、しまけちの見えにくさ、孤立した作業形態などによって悪化することがある。そこで著者らは、家庭、学校、職場の具体的な要素を見直し、 ADHD 的な思考の創造性や行動力を活かせる優れた環境を作る必要を説く。実践上の焦点は、何をするかだけでなく、どこで、誰と、どの順序で、どの程度の刺激の中で行うかに置かれる。例えば、視覚的な手がかりによる予定の外在化、作業を始めやすい配置、短い区切りでの確認、役割と期待の明文化、適度な身体活動を伴う日課は注意の負担を減らす方向に働きうる。また、学校や職場が一つの標準的な集中様式だけを求めるなら、能力そのものではなく、環境の設計が障壁となる場合がある。本書は、環境調整を特別扱いの便宜ではなく、脳の働き方と課題要求を接続するための実務的な手段として位置づける。個人の特性を変えようとする前に、成功しやすい条件を増やすという発想が全体を貫いている。そして、脳の特性とつながりを症状管理の土台として位置づける。本書は、ADHD の理解に神経科学の視点を取り入れ、 脳のデフォルトモードネットワークや小脳に関する新しい知見にも触れる。ただし、その狙いは脳部位の説明自体ではなく、注意、動機づけ、感情、行動が単純な意思の問題ではないと理解することにある。脳の働きには個人差があり、ADHD のある人では集中の切り替えや内的な思考の流れが日々の課題要求と噛み合わないことがある。この理解は自責や他者からの非難を減らす基盤となる。一方で著者らは生物学的説明だけで完結しない、もう一つのビタミン C と呼ぶつながり、すなわち信頼できる人との肯定的で継続的な関係を、回復と安定に不可欠な要素として強調する。 ADHD を持つ人は失敗経験、否定的評価の蓄積から自信の低下、批判への過敏さを抱えやすいことがある。そのため具体的に行動を支え、できた点を認め、困った時に相談できる関係は抽象的な励まし以上の機能を持つ。親子関係、友人関係、教師や同僚との共同、臨床的支援はいずれも生活の実行機能を補う足場になり得る。本書は脳の知識を自己理解へ、自己理解を孤立しない支援関係とつなげる。 ADHD への対応を個人内の訓練に限定しない点がこの主張の実践的な意味である。最後に、運動と薬物療法を含む複数の手段を個別の支援計画として検討する。本書は生活上の工夫だけで ADHD の全てに対処できるとはみなさない。運動の効果、環境調整、関係性、課題選択に加え、薬物療法についても脳内の科学的側面、副作用、実証されてきた利益を踏まえて検討する。薬への不安や偏見が強い領域だからこそ、著者らは薬物療法を万能の解決策でも人格を変える手段でもなく、選択肢の一つとして位置づける。適切かどうかは症状の程度、生活への影響、既往歴併存する問題、本人の希望などを踏まえ医療専門職と判断すべきである。読者にとって重要なのは、服薬の有無を道徳的な優劣として扱わないことである。薬によって注意や衝動性の調整しやすくなれば、学習、仕事、対話、習慣づくりといった他の支援策を実行する余地が広がる場合がある。一方、薬を用いる場合にも睡眠、食事、運動、日課、支援関係、環境設計を不要にするわけではない。本書の実用性は単一の方法を推奨するのでなく、複数の要素を組み合わせる見取り図を示すところにある。ADHD の現れ方は年齢、役割、環境で異なるため、子供には保護者や学校との共同、成人には仕事や家庭の仕組みの調整を含める必要がある。治療を症状を消すことだけで図らず、本人が安全に自分の価値に沿って活動できる状態を目標に据える姿勢が読み取れる。結論として、本書は ADHD の診断を受けた本人、診断を検討している成人、 ADHD 傾向のある子供を支える保護者、さらに教師、支援職、管理職に適している、とりわけ一般的な助言を試しても続かなかった人や、能力と実際の成果の隔たりをおたけと説明されてきた人にとって有用な視点を与える。だ、読者が得られる実践的な利益は、注意の問題を性格の欠点として抱え込む代わりに、課題、環境、関係、治療という調整可能な要素に分けて考えられることである。自分に合う難しさを探す、予定や手順を外部化する、支援を求める、医療的選択肢を適切に検討するといった行動へ結びつけやすい。同書の ADHD 本には、診断基準の解説に重点を置くもの、時間管理などの対処法に絞るもの、薬物療法を中心に扱うものがある。これに対して ADHD20 は、著者自身の当事者性を背景にしながら、脳科学、生活設計、対人関係、運動、薬物療法を一つの枠組みに収める、 ADHD を美化せず、同時に病理だけにも還元しない均衡が特徴である。医学的な評価や個別治療の代替ではないが、どの環境なら力が出るかという問いを中心に据えるため、日常の選択に接続しやすい。困難の軽減と強みの活用を切り離さずに考えたい読者にとって、現実的な入門書兼実践ガイドとなる。ご支援いただける場合は、エドワード M. ハロウェル、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。